聖書をお読みします。マルコの福音書3章の20節21節をお読みします。マルコの福音書は新約聖書の2番目ですね。聖書全体から言えばだいぶ後ろの方です。マルコの福音書の3章3章の20節21節、新約聖書の新改訳ですと63ページの下の段になります。お読みします。イエスが家に戻られると、また大勢の人が集まってきたので、皆は食事する暇もなかった。イエスの身内の者たちが聞いて、イエスを連れ戻しに出てきた、気が狂ったのだという人たちがいたからである。では、宮内先生より気が狂ったと題してメッセージをしていただきます。
おはようございます。年も明けて10日が過ぎました。どのような年初を過ごしておられるでしょうか。今日も神様に礼拝して、一日一日大切に生きることをさせていただきたいと思います。今日の聖書の箇所、イエスが家に戻られると、お弟子さんたちを選びに行ったんですね。そしてお弟子さんたち12弟子を選び出しました。彼らを任命し、そして彼らに近くにいるように、イエス様と一緒に過ごすように求められました。これが本当に大切なことだと先週申し上げました。その弟子たちを選び出した後、イエス様は家に戻られました。すると大勢の人が集まってきたので、皆は食事をする暇もなかった。もう後からイエス様のところに人が来ます。次から次へと来ます。食事する暇もない。大概これは癒しだと思います。病気を持っている人が次々に来た。そしてイエス様に癒してほしい、自分もあるいは家族も連れてきた、そういう状態が起こりました。ですから食事する暇もない、次から次です。イエス様の身内の者たちが聞いて、イエスを連れ戻しに出てきた、気が狂ったのだという人たちがいたからである。イエス様に家族がありました。父さんとお母さんと、そして弟たちがいました。ちなみにイエス様の弟のヤコブっていうのが、イエス様が亡くなった後教会の中心になっていきます。しばらくの時ですけれども、ペテロが第一の弟子と言われますけれども、イエス様が亡くなった後エルサレムではペテロからヤコブに力が移っていきました。このヤコブはやがて処刑されますけれども、イエス様の家族、イエス様のところに出てきた。なぜ出てきたか。気が狂ったのだという人たちがいた。誰がどうして気が狂ったと言ったのか。どうしてだと思いますか。イエス様のことをなぜ周りの人は気が狂ったと言ったと思いますか。仮定してみてください。皆さんの知っている人がイエス様の知っている、イエス様と同じような活動を始められた、その時に知っている人がこいつおかしいんじゃないかなって思うとしたら、どんなことをしている時にそう思いますか。イエス様のところにはたくさんの人が来ました。そして病気を治されました。奇跡も起こっています。その奇跡や病気を治している、本当にそういう人が治っている時に、あいつは気が狂ったと言うでしょうか。なぜイエス様は気が狂ったと言われたのか。イエス様の語られたメッセージが問題だったんですね。家族や周りの人にひょっとしたら危害が及ぶかもしれない。あいつがあんなこと始めたから、こっちにも被害が及ぶかもしれない、そういう恐れがあったんだと思います。どんな危害が及ぶのか。イエス様がされたことで、ユダヤ教の指導者たちがイエス様のメッセージを聞くと眉を潜め、怒りに燃えるようなメッセージでした。それはどんなことか。ユダヤ教のリーダーたち、 宗教的リーダーたちは社会をしっかり導こうとしていました。人々が神様の方をしっかり向けるように立法というルールを決めて、みんながそれを守るように求めていきました。それで社会は成り立っていると思ったんです。ところがイエス様が来られると、その立法ではダメなやつ、この人たちはダメじゃないかなと思っている人のところにイエス様は近づいて行かれました。そして癒してしまいます。下手をすると悪いことをする人、世の中の加害者のような人のところにイエス様は行きます。そしてそういう人たちを受け入れて、彼らのところに神様のメッセージを伝えます。それが引っかかりました、ユダヤ教のリーダーたちには。イエス様のメッセージは私たちの心にぐっさり刺さってきます。社会に刺さってきます。そしてものすごく考えさせられてしまいます。そういうメッセージです。予言された箇所があります。そこをご一緒に見たいと思います。イザヤ書の41章という旧約聖書ですけれども、どうぞご覧になってください。イザヤ書の41章、皆さんのお持ちの新改訳聖書、教会備え付けの聖書ですと1092ページになります。旧約聖書のイザヤ書の41章17節から、旧約聖書の1092ページ、旧約聖書1092ページ、イザヤ書41章17節。人々の置かれている状態はこういう状態です。悩んでいる者や貧しい者が水を求めても水はなく、その舌は渇きで干からびるが、私主は彼らに答え、イスラエルの神は彼らを見捨てない。私は裸の丘に川を開き、平地に泉を沸かせる。荒野を水のある沢とし、砂漠の地を水の源とする。私は荒野の中に杉やアカシア、ミルトス、オリーブの木を植え、荒れ地にモミの木、鈴掛け、ヒノキも共に植える。主の手がこのことをし、イスラエルの聖なる者がこれを創造したことを彼らが見て知り、心に留めて共に悟るためである。17節に、悩んでいる者や貧しい者が水を求めても水はなく、その舌は渇きで干からびるが、私主は彼らに答え、イスラエルの神は彼らを見捨てないとあります。水がない状態っていうのはどういうことか、エレミアという預言者が、言っている箇所があります。そこを読みますので聞いてください。水がないというのはどういうことか、こういうふうに言っています。私の目は夜も昼も涙を流して止むことがない。私の民の娘、乙女の打たれた傷は大きく、癒しがたいひどい打ち傷、野に出ると見よ、剣で刺し殺された者たち、町に入ると見よ、飢えて病む者たち、しかし預言者も祭司も地にさまよって途方に暮れている。エレミア書14章の17から17節には、17から18節には、涙がボロボロボロボロ流れる状態、それを書いています。では飢え渇き、具体的にはどういう状態か、2節からこう書いています。日照りのことについてエレミアにあった主の言葉、ユダは主に服し、その門は打ちしおれ、地に伏して嘆き悲しみ、エルサレムは哀れな叫び声を上げる。その貴人たちは、高貴な人たちは、召使いを水を汲みにやるが、彼らが水ためのほとりに来ても水は見つからず、空の器のままで帰る。彼らは恥を見、侮られて頭を覆う。国に秋の大雨が降らず、地面が割れたため農夫たちも恥を見、頭を覆う。若草がないために野の目近さえ幸運でも捨てる。野呂場は裸の丘の上に立ち、ジャッカルのようにあえぎ、目も衰え果てる。青草がないためだ。荒れ野 って書いています。イザヤ書が書かれた時、イスラエルの民はバビロンというところに捕虜になっていました。自分の国に帰りたいんです。自分の国の方角は分かるんですけど、その前に荒れ野があるんです。そこは疲れた状態で生きて帰れるような場所ではありません。通れるような場所はありません。水がないんです。動物たちも荒れ果てたので生きることもできません。自分の親が子供を見捨てるようなところなんです。動物たちもそこを通らないといけません。だから帰れないんですね。イスラエルの民は自分の帰れる場所を夢見ながら泣いていたんです。帰れない、帰れない。そんな時、預言者を通して神様がメッセージを与えられたのが、先ほど読んだイザヤ書の41章の17節から20節のところなんです。17節から改めて読みます。聞いてください。悩んでいる者や貧しい者が水を求めても水はなく、その舌は渇きで干からびるが、私主は彼らに答え、イスラエルの神は彼らを見捨てない。もう絶望しているイスラエルの民、自分の国に帰りたいんですけれども、帰る前に荒れ野があって帰れない。その荒れ野の苦しさ、水のない状態に神様は言われます。私は裸の丘に川を開き、そんなこと起こるわけないんです。裸の丘に川が起こできるわけがない。平地に泉を沸かせる、湧いてきません。荒野を水のある沢とし、砂漠の地を水の源とする。起こらないんです、そんなことは。普通には、私は荒れ野の中に杉やアカシア、ミルトス、オリーブの木を植え、荒れ地にモミの木、鈴懸、ヒノキも共に植える。まるで緑の草原、緑の森のようになっていきます。そうすると主の手がこのことをし、イスラエルの聖なる者がこれを創造したことを彼らが見て知り、心に留めて共に悟るためである。ルールによって人間が変えられるなら、こうよく生きようっていう言葉で生きられるなら、イエス様が十字架につくことはなかったんです。またそれは私たちにとって奇跡でも何でもありません。自分ができることですから。叱ることである人が変えられたりしたら、それはルールで変えられることになります。そんなことではないんです。荒れ野に水が出るというのは人間の力ではできないことです。礼拝にあたって献金の祈りの時に祈られました。人間は時として自分でできると勘違いしてしまう。その通りです。自分で何か道が開くような気がする。それが当時の人々でした。でもイエス様は自分ではどうにもならない、そういう人たちのところに行かれたんです。今日1月11日は私の真ん中の娘の誕生日です。24歳になりました。ラムと言います。来る夢、日本にうるせえやつらという漫画があったんですけど、ラムちゃんっているんですね。で、あのラムちゃんがすっごい可愛かったのと、 Dream Comes True というあのバンドがあったので、そこから撮ったのがラムなんですね。ドリカム、あれから撮ったんですけども、本当に生まれる時はですね、仮死出産で生まれました。首にへその緒を巻いてですね、で心臓一旦止まったんです。あ、これ終わりかなと思いました。でも生まれてくれました。本当に可愛い子でした。真ん中の女の子ですけども、生まれて、今日もメッセージを送ったんですね。本当に生まれてくれてありがとうって送りました。おめでとうっていうのはなかなか私は言いにくいんですね。というのは長い間私はこの荒れ野でした。本当に短気でですね、どうしようもない父親でした。ちょっとしたことで気に入らないことがあると怒って妻に怒鳴り、子供たちを殴る蹴る。本当になぜ 今考えたらどうしてあんなことをしたのかなと思うぐらいそうでした。上の子たち、兄、姉が私に怒られる、殴られる、蹴られる。昨日の日本のニュースによれば、ある男性が逮捕されていました。 結婚した相手の子供さんを叩いた、2回叩いたから逮捕された。そんなんで言うなら私はもう本当に死刑状態ですね。見つからなかっただけのことです。このラムというのがいつも笑ってくれていました。いつも笑顔でいてくれました。本当に可愛い笑顔をしてくれるんですね。その子にも私は気に入らないと怒っていました。すぐに切れるんですね。なぜかと思うぐらい短気でした。そして私の娘は心をいつの間にか病んでいました。大学に行って2年が終わった時、大学に行けなくなってしまいました。毎朝目は覚めて学校に行こうと思うんですけど、涙が出ていけない、怖くていけない、理由がわからない。そんな中で大学を辞め、うちに帰ってきて仕事を始め、やっと見つかった仕事もその職場の人の怒り、怒ったのを見て私と重なって涙が出て職場に行けなくなりました。そして仕事場を辞めます。私はその娘と1年間いろんなぶつかり合いがありました。私はその頃は神様からお前のせいでおかしくなっているということを言われたので、妻も子供もなんとか関係やり直そうと頑張ってた時ですけれども、娘は耐えてた分がボンと出たんだと思います。もう試してきました。どんどんどんどん怒るんです、ちょっとしたことで。そんな1年を過ごして、やっとでも新たに出発できるかなっていう時に私はこの教会に来ました。そして数ヶ月した時、私の娘がパセドだということが分かりました。心拍数が170以上になって、いつもそれがあって何ヶ月も1ヶ月以上もそれで寝込むっていう状態が続きました。本当に私はこの街道に来てですね、神様に私と変えてくださいって祈りました。なぜですか、私と変えてください。彼女はいつも笑おうとして私をなだめようとしてくれた娘です。私は加害者の側でした。なぜ私がここでのうのうとしていて彼女は日本で苦しまないといけないのか。本当につらい時期を過ごしました。その中で薬があって今割と落ち着いてきています。彼女が生まれてくれてありがとうとメッセージを送りましたら、今朝になってどういたしましてじゃないですけれども返事をくれました。こうなれて本当に良かったと思います。彼女も私の子供も私の妻も荒れた荒野にいました。そしてそこに命の泉を求めたんです。愛が欲しかったんですね。ところが私自身が愛が知りませんでした。だからあげることができなかったんです。求めて一生懸命私に来るんですけれども、私から返ってくるのは暴力とひどい言葉ない中で、うえうえうえ乾いていました。そしたら神様が私に語ってくださったんですね。お前のせいだよ、お前のせいだ。決して厳しい言葉ではありませんでした。私がクソッと跳ね抜けるような言葉ではなくて、私を受け入れてくれた上でお前のせいだよ、そう語ってくれました。だから私は妻に聞き、子供に聞き、関係のやり直しを始めることができました。そしたら荒野に泉が湧き始めました。水のある沢となり、砂漠が水の源となりました。少しずつ少しずつですけれども、私はもう怒ることはしません。自分の我を通したいとも今はもう全く思いません。妻や子供と心が通じること、他の人が神様の宝物だと本当に心の底から思えること、こんなに嬉しいことはありません。 主がそれをされるとおっしゃったんです。昨日の記事で何人の人が思ったでしょうか。子供を殴ったこいつ、刑務所入って当然だ。もっとひどい目に遭わせた人だったら、こいつ死刑だと思われるかもしれません。私はどちらかといったらもう死刑に当てはまる人間でした。そんなところにイエス様来てくださったんです。でも加害者ですから、当時の人も私の周りの人も、なんであんなところ、あいつのところにイエス様行くんだと、ほっとけばいいのに、思い知ればいいのに。でもイエス様来てくれるんです。それがイエス様の常識なんです。私たちの常識とは全く違います。イエス様は加害者に、自分が従いきれない、自分がまともに生きられない者のところに来てくれました。周りの人はそのイエス様を見て、あいつどっかおかしい、そう言ったんです。でもこのおかしい方が来てくれたから、私は今ここにいます。皆さんがどれだけ道を外れても、失敗しても、何度同じ失敗しても、何度神様を離れても、主イエスキリストのメッセージは同じです。あなたは宝物だから、方向転換して神に帰り、そして神と共に宝物として生きよう。お祈りします。主なる神様、本当にありがとうございました。ありえないことが起こりました。私の上に起こりました。私は愛を知りませんでした。でもあなたが教えてくださったことを本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。お前のせいだというあの優しい言葉が本当に宝です。やり直せて本当に感謝をします。距離はありますけれども、私は、娘と心が今は同じところで歩めます。本当に幸せです。主よ、私たち一人一人失敗します。つい自分の力に頼ってやってしまって、常識で見て、常識から見て外れてる人、自分の考えから離れてる人を見て、あいつはダメだと思います。そこにあなたが行くから、あなたはどっかおかしい、そう思ってしまいます。でもイエス様は誰から何を言われようとも関係ありません。その加害者の心に、その深い闇に来てくださいます。ありがとうございます。私たちが罪に陥るとき、加害者になるとき、あなたの愛の深さが分かります。主よ、いつも語りかけてください。そしてどうぞ私たちのうちに主の深い愛がいつも満ちていますように。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。